ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーの時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の大橋ひろむと
3回生の古澤ゆりえと
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はスタジオに全員揃って
ね、
久しぶりの古澤さんが目の前に
この光景はめっちゃ久しぶりですね。
久しぶりですね、本当に。
うん、
いやもう夏休みも今日で
そうやな
終わりますが
終わりますが
ね、早いですね。
早かったのか長かったのか
よくわからない
けど
なんか楽しんでたのか楽しんでないのかすらよくわからないですが、
ね、まあまあまあ今年は今年なりに、
そうですね、
ね、
遊べる精一杯、ね、遊んだんで
うん
もうちょうどね、なんかこのタイミングで涼しくなってきて、
そうですね、
夏も終わって、
うん、
秋が近づいてきたなっていう感じしますね。
なんか本当に突然涼しくなりましたよね。
う
ん、
朝と夜はかなり長袖じゃないとちょっと厳しいかなっていう。
いや、暑いの嫌いなんでちょうどいいです
やっと来たって感じやな
やっと、もう元気な時期が来ましたね、
うん、なかなかね、やっぱり屋内でだとね、感染リスクもあるからっていうことで、
そうですね、
ね、屋外で過ごす時間を増やそうということだったんですけど、うん、やっとね外出ても大丈夫かなっていう時期が来て、
そうですね、
そうですね、
ある一定間隔空けてマスクせずに、
うんうん、ね、言うてる間にまた寒くなってくるかもしれない
けどですよ、寒いの嫌やな。
そうですね、
でも今年窓開けながらやらなあかんかもしれんから、
うん、
冬寒かったらちょっと地獄の可能性ありますね、夜の授業と
か
ね、
めっちゃ着ていかなあかん、
は
い、
着込まない、それまでに、うん、それまでには、ま
あ、とりあえずはね、秋を楽しみましょう、
はい、はい、そうですね、はい。番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。また、フェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。ハンブレッダーズでライブハウスで会おうぜ。
大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の古澤ゆりえと
2回生の大橋ひろむと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。
今回は、先ほど赤澤が新町商店街にある村上牛乳店さんのガレージで、
は
い、まあ、出張でですね、移動販売のお野菜一応されているということをお聞きしたので、
はい、ま
あ、その様子をちょっと尋ねがてら、
はい、
お店やってらっしゃる方にインタビューもしてきたので、まあ、その模様をお送りしたいと思います、
はい、
それではどうぞ。
今回は、株式会社ステップワン代表取締役の、土屋敏光さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回村上牛乳店さんね、新町通りの村上牛乳店さんの、まあ、ガレージのところで、ステップ1というお名前で、まあ、京野菜と野菜の販売のお店されてるんですけれども、この土屋さんがお野菜販売されるお仕事に携わったのが、まあ、いつ頃からどんな経緯でというところを教えていただけますか。
そうですね、僕はもともと生まれた時から八百屋の息子だったんで、はい、で前職は京都の別のところ、に勤めてはいたんですけれども、まあ3年前に独立しまして、まあ、ちょっと自分でしたいことがありましたんで、まあ、独立起業したという流れではありますね。はい。
じゃあこれまでのお仕事はずっとこう野菜に携わるお仕事をずっと続けられたってことですか。
そうですね、もうむしろもう野菜のことしか知らないですね、はい。
まあ、今回はこういった 外に出向いてという形で、まあ、一応開くような形で販売されてるんですけども、普段もこういった形でいろんなところで移動販売をされてるんですか？
そうですね、京都の北区はこちら村上牛乳さんの前で販売させていただいてて、であと右京区梅津の方で1箇所と、で左京区の、安楽寺というお寺の前で、販売の方をさせてもらってます。はい、
実際にお店の方で、まあ、取り扱っているお野菜、まあ、季節によってもね、いろいろあると思うんですけれども、まあ、どれぐらいの種類のものとか、どんなものを扱っているのかってちょっと教えていただけますか？
そうですね、まあ、特にこの商品がっていうのは決めてはいないんですけども、やっぱり旬の時に旬の一番おいしい状態で食べていただきたいっていう思いがありますんで、まあ、旬のものと、であとはやっぱり今この天候っていうのもありますんで、まあ、やっぱりお値打ち品を探してきて、で農家さんの協力を得ながら、販売の方はさせてもらっているっていう形ですね。なのでその日その日来ていただいて、あ、こういう、あ、今日こんなあったんやっていうのを見つけてもらえたら幸いです。
ちなみに今日もまあ、ね、いろんな、まあ、果物とか野菜とか並んでるんですけれども、まあ、今日特におすすめだったものとか、お客さんがこれいいねって言われたもの、どんなものがありましたか？
そうですね、やっぱり今日の一押しは、まあまあこれからの時期なんですけども、みかんの袋詰め集め放題をさせていただいたのと、であとは、今ちょっとナスビキュウリがもうちょっと高騰、天候の加減で高騰してますんで、まあ、白ナス、身が柔らかくて、炊いてもらうよりはもう油で素揚げしていただいたり焼いていただいたりしたら美味しく召し上がっていただける白ナスを一押しにさせていただいているのと、あとこれからね、やっぱり寒くなってくるので、まあ、鍋の季節になってくるんで、白菜を奉仕価格でさせていただいているって感じですね。はい、
このまあ仕入れ先なんかは、まあ、京都もあれば京都以外のところもあると思うんですが、これまで の, お仕事のいろんなつながりなんかで取引されているということですかね？
そうですね、もういろんな、まあ、ちょっと横のつながりというか、まあ、ネットワークを使わせていただいて、まあ、いろんなところから仕入れの方はさせてもらってます。はい、
なんか元々はあの野菜のところでね、お勤めだったということなんですけど、なんか自分でこう独立して商売しようっていうふうに思ったのはどういったことからなんでしょう？
そうですね、まあ、前職の時から、まあ、京都の上賀茂を中心とした生産者さん100名近くの方とお付き合いの方はさせていただいてたんですけども、やっぱりその生産者さん と,、やっぱり関係が密になっていくにつれて、もっとその生産者さんのまあ、顔が見えるっていうのももちろんそうなんですけれども、生産者さんがやっぱりどうしても、まあ、価格ってなってくると、まあ、作りがいがないっていうところもありますし、やっぱり生産者さんも、販売店も、消費者の方々もウィンウィンの関係に持っていきたいっていうのがやっぱりありましたんで、まあ、どうしたらね、3社がこう潤えるかっていうのも、まあ、考えてた部分があって、まあ、そうでしたら、まあ、まあ僕がちょっと、まあ、取りまとめって言ったらちょっとおこがましい偉そうなとこありますけど、やっぱりもうちょっと現場と密に、関係を持ってやっていけたらっていう、販売先を探していけたらっていうところで、まあ、起業しました。はい、
これ実際にまあ、ね、移動販売たくさんされているということなんですけども、なんかこうお客さんとのやり取りなんかも含めて、移動販売ならではのなんか面白さみたいなところってどんなところにあるんでしょう？
そうですね、やっぱりスーパーさんに行くと、まあ、まあそのお客さんと店の方が喋るっていう機会があんまりないっていうので、まあ、こういう対面販売をしてると、まあ、懐かしいっていう形で、まあ、ご年配の方とかは喜んでいただけますし、やっぱりその商品一つ一つに対して食べ方であったり商品の 見分け方、ですね、そういうことの話やり取りができるっていうのもありますし、でやっぱり一番にその旬を味わっていただきたい、美味しいものを美味しい状態で召し上がっていただきたい で、まあ、その後世に、まあ、つないでいきたいっていうのがありますんで、そうですね、やっぱり会話コミュニケーションは大事かなっていうところが、はい、ありますし、僕も喋るのが好きなんで、ついつい他のお客さんを待たせてしまって喋ってしまう時もあるんですけど、まあ、やっぱりそうね、そのお客さんと会話できるっていうのが一番の、まあ、楽しさ面白さであるんかなと思いますね。はい、
まあ、このラジオ局ラジオ番組自体は、まあ、上京区と、まあ、北区というところが、まあ、一応エリアの番組なんですけれども、まあ、今後北区の方ではどういった形でこのステップ1の方ですね、されていくご予定ですか？
そうですね、やっぱり、まあ、このコロナの状況がありまして、まあ、買い物難民になられてるというか、やっぱりその、ね、密を避けたいって思われてる方もたくさんいらっしゃいますし、やっぱりその、なんていうんですかね、もうちょっと訪問先を、増やしていきたいなっていうのはありますね。まあ、京都の、まあ、北の方、まあ、雲が旗であったりとか、まあ、その、まあ、花瀬であったりとか、そっちの方も、まあ、移動販売として回っていけたらなっていうのもありますし、まあまあ、その、ご希望おっしゃっていただいたら、その地域に、飛んでお伺いしますんで、はい。フットワーク軽くやっていきたいなと思ってます。はい、
ではちょっと最後になるんですけれども、お店の情報とか、まあ、連絡先とお伝えできることがあれば教えていただけますか？
そうですね、今インスタグラムを、まあ、始めたんで、そこに、まあまあ、そのおすすめ商品であったり今日どこでやってますよっていうのはアップさせてもらってます。ちょっとまだ不慣れな部分があるんで、なかなかこううまいことできてはいないんですけど、はいですね、はい、
ではちょっとね、こうどんな商品売ってるかなとか、お店の様子とか、まあ、連絡先など気になる方はこうインスタグラムの方チェックしていただいてという形で、ぜひねお店の情報を知っていただければというふうに思います。本日は、京都の新鮮野菜を、販売されている、株式会社ステップワンの、代表取締役の土明俊光さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで移動販売に買い物に行ったら気軽にインタビューにも応じていただけたんですけれども、はい、皆さんは移動販売とかね、こういう出張販売みたいなので買い物したことあります？
僕はないですね。見たことはあるんですけど、
うん、私もないですね。あ、どんな感じかまずイメージがあんまりつかない。
そっかそっか。
そうですね、
結構ね京都はそういう軽トラックみたいなの後ろに野菜積んではる車とか、うん、あとはパン屋さん、
あ、
もう来たりもしてましたね。
へ、うん、そんなのからへん見たことない。
パン屋さん初めて聞いた。
確かにパン屋さんは確かに。
そうそう、でね、やっぱりなかなか遠くまで買い物行けない人とかね、はい、うんうん、回ってきてくれるんで。
そうですよね、
うん、
使いやすそう。しかも密避けたい人にはみたいな感じのことも言ってはりましたし、
そうですね、確かに今の時代にね。
そうですね、うんうん、便利、
うん、結構だんだんね最近はスーパーとかと提携したりとかね、そういう形でやっぱりなかなか買い物出づらい人増えてきたんで、
そうですよね、
うん、移動販売者なんかも増えてきたんですけれども、
うんうん、
それ買い物便利っていうのとね、あとはやっぱり野菜とかだとやっぱりこう新鮮なものが、
そうですね、
スッと手に入るっていうね、
うん、
いいですよね。
白ナスっていうのがめちゃめちゃ、ね、気になりましたね。
僕も初めて買ったんですけど、まだね、買い物の部分が入ってるんですけど、紫の部分が全部真っ白っていうね、ナスだったんで、はい、
味が気になるので、
また聞かせてもらいましょう。
そうそう、またレポートしましょう。
美味しそう、
はい、はい、ということで移動販売の方今日ね村上牛乳店さんの方の前でやってるということだったんですけれども、
はい、
次回は、まあ、9月19日の土曜日の10時から、うん、そして、来週木曜日の方も、木曜日の方は15時から、17時までと、いう形で、まあ、土曜日の午前中と、木曜日の午後ねいらっしゃってるということですので、
はい、
まあ、気になった、方はぜひ足運んでいただければというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。ではここで一曲です。バックナンバーで恋。 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の古澤入江と
2回生の大橋ひろむと
教員の赤澤清隆でお送りしております、
はい、続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、赤澤先生と学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。1件目は全ての人にスポーツをテーマに活動するトータルスポーツプロモーションから柏の小学校で開催のトータルサッカークリニックに関するお知らせです。今年3月から新型コロナの影響で開催が見送りとなっていた小学生中学生を対象としたサッカークリニック、この度学校施設からの利用許可がおり、昨日9月16日水曜日より再開されています。次回の開催日時は9月30日水曜日午後6時30分から7時45分までです。対象は男子が小学4年生から中学校3年生まで、女子が小学校3年生から中学校3年生までで、人数制限はありません。なお次回は無償で体験会として開催されるとのことですので、サッカーに興味のある小学生中学生のお知り合いにぜひご案内ください。参加申し込み方法等の詳細はトータルスポーツプロモーションの Facebook ページにてご確認くださいということなんですが、
はい、
はい、皆さんスポーツはしてましたか？
僕はもう1歳から高1までずっと水泳やってました。
水泳か。
水泳してました。
水泳だけかな。
水泳とあと僕中学校の3年間ボーリングしてました。競技
ボーリング、
競技ボーリングしてて、
へ、
一応そこそこのところまでは行けました。
へそこそこの、ボーリングのそこそこがよく分からないけど、
はい、でも全国大会に出て、はい、
そうなんや。
結構あれやな、こう水泳もボーリングも、うん、なんかこう自己鍛錬で極める系のやつが
確かに
そうですね、なんか練習したのがしっかり出るスポーツばっかりやってたので、
うんうんうん、
もうそればっかりやってましたね、うん、中学校の時は。
すごい。
古澤さんは？
私は中学校の頃にソフトボールを3年間やってて、もう高校はいいなってなって、そっからは結構ダンスに興味があってダンスしてましたね最近まで。
うーん、
いいですね。
なんか性格出ますね。結構こっちはあのチームプレーのやつが。
そうですね、確かにチームじゃないと無理です。逆に個人じゃちょっと無理かな。
なるほどね、面白い。僕はずっとバレーをしてて。
あ、そう
や。今も毎週金曜日やってますけど、
ね、
はい、子供と一緒に行ってます、はい、
うんうん、
時間あったら来てください。
はい、2件目は地域の銭湯の閉店のニュースです。鞍馬口駅から東へ少し入ったところにある鞍馬湯、森見富彦さんの小説でその後アニメ化された宇頂天家族に登場する銭湯のモデルとも言われています。聖地巡礼するアニメファン、小説ファンの来店も多かったそうですが、施設の老朽化を理由に今月末で閉店することとなりました。北区では2017年に北大路新町上がるにあった若葉湯も閉店となりましたが、地域の憩いのスペースがまた一つ姿を消すこととなります。ということで、銭湯とか行ったりしますか、古澤さんは？
銭湯と温泉って一緒ですか？そもそも
どうなんですかね。
まあ、銭湯はね、まあ、まあ温泉ところもありますけど、はい、基本的にはあのお湯を沸かして入るとこですよね。まあ、街中にあって400円ぐらいですかね、
うん、そうですよね、うん、銭湯、まあ、行ったことないわけではないけど、うん、あんまり馴染みはないですね、
う
ん、
そうですね、うん、僕も家の近くにあるんですけど、
うん、
温泉ができて家の近くに大きい、
うんうん、
スーパー銭湯みたいなやつ。
いや、もう本当に天然温泉がなんか出たらしくて、そこばっかり行ってるんで、なんか
いいですよね。
そうですね、そっちの方がそっちの方がっていうとあれですけど、銭湯ね、小学校の時になんか銭湯に行くっていう授業があって、それでなんかみんなで銭湯に行って、
全員で、
そうです、その学年で行ってお風呂入って帰ってくるっていう、それだけなんですけど、
めっちゃほっこりする。
それだけめちゃめちゃ記憶に残ってますね。
まあ、京都はね、全国的に見てもやっぱ銭湯が多いエリアなんですけどもね、お家にお風呂なくて、まあそういうこうね、家事を予防しようみたいなのもあれば、まあ人がね、暮らして合理的だっていうのもあると思うんですけど、それでもね、やっぱ最近はもう新しい家建ったらお風呂ついてないのほとんどないですから。
そうですね、
僕ら学生の時まだね、あのお風呂ない学生の下宿って結構あって、
うーん、そうなんや、
銭湯あるから帰らなみたいな感じで急いで帰る
学
生が
いましたけどね。
へー、銭湯もいいよな。でも、
うん、なかなかね、やっぱりリラックスできますしね。
ですよね、いいな。
風呂上がりでなんか顔なじみみたいな、
うんうんうん、
きますし、結構ね、本当ワールドカップとかね、あのオリンピックの時とかみんな知らん人同士でこうやってテレビ見て、うわーって盛り上がるみたいな。
めちゃめちゃいい。
確かに。
で、道で会った時なんかどっかで顔見たことある、あの人誰やったっけみたいなのがあって、
あ、うん、
そういうやっぱりこう地域のなんかこう、すれ違いをこう、なんていうのから、縁を作るっていうね、はい、そういう場所としてもすごいね、良かったんですけど。
そうですよね。
なるほど。銭湯のね、お風呂上がりにコーヒー牛乳とか飲んでみたいですもん、めちゃめちゃ。
言うよね、それ。
そう、もう典型的な、
うん、
銭湯のイメージですけど。
最近でもね、そういうこう、若い経営者の人が、
はい、
今までこうね、みんなみたいに銭湯馴染みがなかった人が、
うん、
逆にちょっとこう、つながり作りの場として面白いとか、あとはまあお風呂もそうなんだけど、そういうこう、湯上がりしたところで、ちょっとこう、リラックスできるスペース作ったりとか、ちょっと漫画読めたりとか、
うん、
なんかそういうこう、新しい形のこう、銭湯みたいなのもね、出てきてるようなんで、なんかそんな形でね、ちょっと、世代超えてまた引き継がれていくっていうのもね、あるとね、いいですよね。
後世に残していけるような、
うん、
そうそう、確かに
文化として、
いい文化だと思います、はい、うん、ま
あ、とりあえず残ってね、行くのが、残っていくの難しいところありますけども、
そうですね、
まあ、行けるときにね、ぜひ行ってもらえたらなと思いますね、うん、
はい、
はい、はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで一曲です。リーガルリリーでリッケンバッカー。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の大橋弘武と
3回生の古澤入江と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
はい、ここからは大谷大学に関するニュースをお伝えします。京都市北区の大谷大学は来年春新たに国際学部を設置することを発表しました。大谷大学には現在文学部、社会学部、教育学部の3学部9学科があります。昨日大学で開かれた記者会見で木越康学長は文学部の国際文化学科を独立させ、来年4月新たに国際学部、国際文化学科を設置すると発表しました。新しい学部ではこれまで理念としてきた仏教精神に基づいた人間教育を受け継ぎ、国際化に対応できる人を育てるため多様な人とのコミュニケーションやフィールドワークを重視するということです。また第2学年からは英語力の向上に特化した英語コミュニケーションコース、ヨーロッパやアメリカの文化や歴史を学ぶ欧米文化コース、それに中国、韓国、朝鮮の文化や歴史を学ぶアジア文化コースの3つのコースを選択するカリキュラムが用意されています。新型コロナウイルスの影響で留学生の送り出しや受け入れの見通しが立たない中、木越学長は厳しい時代の出発ではあるが、しっかりと学生をサポートしていきたいと述べました。ということで、はい、新しい学部ができるという
ね、
うん、
知ってましたか。最近知りました。
そうですよね。僕もあの地下鉄の広告で
そうそうそう
できるんやみたいな、うん、そんな感じで、
ね、僕らは前から知ってたんですけどね、
あ、
内緒にしろって言われて
た
言わないよ、
や
っぱりそうそう、どうなんですかね、国際学部って高校生は関心あるんですかね、やっぱり、
うん、あるんじゃないですか ね
英語好きな子やったら全然入りたいと思いますよ、僕は、
うん、
そっか、韓国語とかもあるんやったら、
そうですよね、
人気、
人気だと思う、
ね、そうか、そう、それもあるよな、うん、確かにね、そっか、そっち系もあるか、
人気やと思うな、
なるほどね、 ね、まあ、どこの大学もね、学生ね、うん、集めの、はい、ためにってわけじゃないけども、学生が勉強したいものを用意しようということで、
うんうん、そうですね、
変わってきてますんで、
幅が広がってね、
うん、またね、そういう来春からね、どんな学生が来るかちょっと楽しみですね。
はい、そうですね、はい、はい。そして明日9月18日金曜日からはいよいよ大学の後期授業が始まります。後期授業は一部の大規模講義を除き、原則大学内での対面授業となります。 各教室には隣り合う座席に座ることができないよう案内の用紙が貼られたり、食堂のすべてのテーブルに透明のアクリル板が設置されるなど、新型コロナウイルスの感染症対策がなされています。京都市内では他大学でも同様の形で対面授業の再開が予定されていますが、大学による対策とともに学生一人一人も感染予防に努めることが求められます。
はい、はい、
そうですよね。それは
それはね、
うん、まあ、明日から大橋くんは始まるんですよね。
そうですね、明日から授業が始まります、うん、
ね。でも大学以外の人は案外、はい、大学がいつ始まるかってあんまりちゃんと分かってないから。
そうですね、うん、
今日もね、僕保育園行ってね、はい、大学いつ始まるんですかって聞かれて、
うんうん、
明日からですって言ったんですよ、子供の保育園で。明日からですかって。そういう感じで ね、まあ、電車乗ってる人とかも、
うんうん、
びっくりするやろね。なんか急に学生
来るわ
みたいな感じ
で、そうですね、
なるでしょうね。
うんうん、まあ、対面授業が再開されるということなので、僕はそっちの方が嬉しいですね、
うん、
やっぱり人と会えるので、
うん、
それはみんなそうかもしれない。いや、どうなんやろう、う
ん、
ね、結構な、ね、友達に会いたいっていうのが、
そうですよ、
うん、
友達に会えるし、
うんうん、
でもやっぱその後にご飯行こうとかが言えないっていうのが、やっぱりまだ影響が出ているなというところだと思いますね。
確かにそうですね。
後期ね、僕講義一つだけなんですけど、
うん、
あとゼミとかね、あの中止なんですけど、
うんうんうん、
あの非営利組織マネジメント論っていう授業があってね、
武
沢さん、はい、去年取ったから
取ってましたよね、
うんうんうん、で僕今年取りますね。
ほとんどね、あのグループワークなんですよ。
そうや、そうや、そうや、
はい、
先生の授業は基本
できんのかなっていうのが
確かに
あって、で席もね、あの本当にあの黒白黒白みたいな感じでね、全部座席が一個飛ばしに座らないといけないようになってるんですよ。だからちょっとね、その状態でみんなに席移動してもらって、じゃあなんか6人1組ってちょっと無理ちゃうかなっていうのはね、
難しいですね、うん、授業途中に移動とかなったらね。
そうそう、むしろあのズームでやってた時の方がグループ、
は
い、しやすかったじゃないかっていうのもあるんですけど、
はい、
だからちょっとね、今年はそういう意味では、まあ、前後で3人1組ぐらいで、
うん、
なんかちょっとやり取りするぐらいが限界かなっていうね、
そう
ありますけどね。
なるほど、
寂しいな。
そうですね、うん、グループワークができないっていう、う
ん、グループワーク大事ですもんね、
う
ん、
そうですよね、
うん、今になって思うけど、
うん、
グループワークってめっちゃ大事だなって思う、う
ん、でもなんか授業聞いてるだけだったらね、
うん、
なんか家でオンラインで聞いてるのとあんま変わらない、
変わらないですよね、
うんうん、
あるから、なんかその辺ね、ちょっとこう、どういう風にするかっていうのをね、みんな試行錯誤だと思うんですけども。
そうですね、うん、
対策を取りつつ最大限できることを、う
ん、まあ、ひとまずあの皆さん明日からまたね、大学行ってもらって、うん、
はい、
いろんなところにあのソーシャルディスタンス
があるみたいですね。
そうですね、
あったりするんで、
はい、
まあ、ちょっとね、ちゃんと授業席座ったりとか、
うん、
あの昼ご飯食いっぱい売れないように
本当ですね、
はい、注意しながら、まあ、でもね、やっぱりあの勉強するのも、うん、あの集まって勉強するのも大事なことです。特にまあ新入生なんかはね、まあ、ほとんど大学来れてないですから、
うん、
はい、ぜひちょっとね、
うん、
あの遅れてきた感じのですけども、
はい、
キャンパスライフを楽しんでもらいたいなと思います。
そうですね、
後輩入ってくるのが楽しみですね。
そうやな
皆さんよろしくお願いします。
はい、
はい、以上、大谷大学に関するニュースをお伝えしました。本日最後の一曲です。バックナンバーで日曜日。
大谷大学ハッピーアワーエンディングの時間です、
はい、
さて後期が始まるということで、
うん、
古澤さんは後期何かやりたいことはありますか？
そうですね、後期やりたいこと、まあ、友達に会えるん で、
ね、
後期やっと、いや、どうもどうやろう、会えると思ってるんで友達の生存確認したいなっていう感じですね。
あ確かに、
うん、大橋くんは何かやりたいこととかありますか？
僕は、まあ、うん、サークルがしたいですね。でも僕バンドのサークル入ってるので、
うん、
厳しいかなという感じで、まあ、できることを最大限に楽しみたいですね、
うん、
後期は。
なんかバンドとかライブってね、まあ、野外もありますけど結構あの密室で、
そうですね、ぎゅうぎゅうでコール&レスポンスもあるんで、ね、
屋外でもダメなんですか？
多分ダメなんです。
あ、そう
なんか それまでの家庭の準備ができないみたいな感じで、どうしてもやっぱ練習するってなったらスタジオに入らなければいけないみたいな。スタジオも密中の密なんで、
ですよね、
ぎゅうぎゅうなんで、
みんなでさ、なんかキャンピングチェア一人一台ずつ持ってさ、うんうん、鴨川にこう横に横一列
なんか、うん、新しいことを発案するのもありなんじゃないですか。
そうですね、それはちょっとサークルの幹部の方々に頑張って、
ね、もう下からこうそういう声を出して新しい風を吹かせていけば、
ね、ちょっと新しい意見とか案をいっぱい出して、
うんね、
サークル活動ができたらいいなというところが目標ですね。はい、はい、
先生何かしたいことあります？後期というか、まあ、
したいことっていうか、しないといけない授業はやらないといけないですよね。
ですよね。
そうですね。
先生はね。
そうですね。まあ前期はね、やっぱ学年ごとの集まりしかほとんど持ってなかったんで、はい、
うん、
ね、うちは学年の横断型のゼミもやるということなんで、
はい、
まあ、そういうこうちょっとね、先輩後輩のそういうこうね、縦関係って言ったらですけど、
はい、
そういうのもちょっと見てみたいですね。
そうですね、はい、
皆さんも先輩ですからね。
そうですよ、
真ん中や、
おまし君
後輩に
後輩が入ってくる、
追い抜かれないように、う
ん、結構ねラジオで喋りたいっていう子もいて、
あるんですね。
それであの、そうですね、赤沢ゼミを志望しますっていう子もいたんで、去年の大橋くんも見てるような
そう
ですね、僕入学前から言ってたんでね、
うん素晴らしいと思う。
いやいやいや、
そういうのも楽しみですよね、
うんうん、
まあ、あと本当はね、なんかみんなでこうご飯食べに行きたいとか ね
行きたいですよね。
バーベキューしたりとかね、
行きたい、やりたい、うん、
そういうのもね、うん、やりたいけど、ね、なんかどういう形やったらできるんやろうなっていうのはちょっと考えてみたいですけどね。
ねえ、どうなんやろう、難しいね。
なんかそういう楽しい方法ないかな。
なんかできたらいいですけどね、楽しいことが
絶対考えたらあるけど、
そうですね、うん、それが思いつかない。
どうやり方があんねやろな、
ねえ、
なんか今までなかったことを発案しなあかんから。
そうです、なんかそれが他のところに広まっていったらね、めちゃめちゃ
いい、ちょっと調べたいですね。まあ、あとはあの今までねお店の取材とかたくさんしましたけど、
あ、そうですね、
うん、まあ、これからねやっぱり、うんうん、あの GoTo Eat のキャンペーンも始まります。
そうや、そうや、始まる、
そういうのもあるので、
はい、
まあ、地域のお店をみんなであのいっぱいじゃなくてもよければね、うんうんうん、使っていいと思うんで、そういう地域のお店使っていこうというような、
うんうん、
あのお知らせなんかを、まあ、地域のお店回って、うん、あの入っていければいいなというふうに思いますけどね。
そうですね、はい、いろんなことをして
新しいことをね、
そうですね、楽しんでいきたいですね。
そうそう、制約のある中でもぜひね、うん、チャレンジしていければいいですね、
はい、
はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の古澤入江と
2回生の大橋博夢と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん、
さようなら。